愛する兄弟姉妹と一緒に集まってイエス様あなたを中心としてここで礼拝を持って、そして一緒に御言葉から学べるこの素晴らしい機会を本当に心から感謝します。どうかこれからの LT も引き続き聖霊様、私たちの心に語ってください。私たちは本当にあなたのこと必要です。私たち の心にあなたのその復活の真理が今までよりももっと強く刻まれて、私たちの信仰の土台がもっとしっかりしたものとなるようにこの時間を用いてください。聖霊様、委ねて感謝して主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日はクリストの復活第9課ですね。大丈夫です。はい、使います。そして前に皆さんにもこのキリストの復活について、時々ね、イースターの時とかいろんな時に少しこういう証拠について話すんですけども、もちろんその時にはこれほど細かくできないので、今回、今週と来週続けてこのキリストの復活に関するその元私が本当にもっと強い確信を持って、そのために今日この勉強を今これからやります。聖書にもこれから読むんですけれども、聖書によるとキリストが復活しなかったら私の信仰は無質なもの、もう無駄で意味のない騙されている状態になっている。だからもしキリストが本当に歴史的な事実として復活しなかったなら、私の信仰は全部嘘です。だからそれがこのだから今日のトピックがすごく大切です。それ特に面白いのは、日本人と話すと大体ね、よく出てくる2つのことがあるんですね。一つは皆さんがキリストが聖女によって生まれたことと復活が一番大体みんな信じにくいみたいですね。それで大体多くの人たちがもう信じられないのはこの2つのことです。でも実は、両方すごく大切であって、イエス様が単なる人間ではなかったから、で後でこの復活も本当に私たちの信仰の欠かせない強い土台です。それからもう一つのことですね。先週イエス様が嘘つきか気違いか本当の神かね、英語では Liar, Lunatic or Lord of all という Liar, Lunatic or Lord、ね、だからどっちでも、そのだからそれは先週の課題で、だから先週もちょっと言ったんですけども、もう一回この文を繰り返したいんですけども、イエス様が自分がモハメドとブッダとモハメドと釈迦様と孔子と違って、イエス様が自分が神だと言ったんですね。それで自分が創造主である神だから、ユダヤ人の文化、ユダヤ人民族の中で冒涜の罪だと言われて殺された。モハメドとかね、釈迦が孔子がそういうことを絶対言わなかったので、彼が神ではなくても尊敬できるんです。だけどもイエス様が自分がそうだと言って、そのために殺された。だからイエス様が神ではなかったら尊敬すべきではないんですね。嘘つきか気違い。そして特にそれがやっぱり復活とすごく関連していて、イエス様が復活したら絶対嘘つきか気違いではないということですね。嘘つきと気違いは復活しない。だから嘘つきか気違いだったらイエス様が絶対復活しなかったので、それでキリストが本当に復活したと証明できるなら、 まあじゃあイエス様がご自分について語ったことは全部本当の真実だとすごくわかるんですね。だからイエス様がもちろん神であって、イエス様も例えばヨハネの14の6節、私は道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人神のもとに行くことはできない。それがどうしても日本人が受け入れづらいということですね。イエス様がもう一人の救い主だったらもう大勢受け入れられるんですけども、でもイエス様が唯一の救い主だとやっぱりすごく排他的と、ね、思われて、すごく多くの日本人がそれでキリストを拒むんです。だからこそこのイエス様が本当に復活したなら、じゃあイエス様が私を通してじゃなければ誰一人天の父のもとに行くことができないと言ったことも絶対真実ですね。だからこの復活はこの本当にとても大切、本当に私たちの信仰の土台です。そしてローマの一章ね、先週私たちもここで話したんですけども、キリストの復活によって彼が本当に神様だということが聖書によって証明されていると、ローマの一章1節から4節に本当にはっきり書いてあります。じゃあ皆さん、これで 28ページですね、第9課の28ページの日本語だけの場合はですね、ここでじゃあ第9課のキリストの復活本当に起こったのでしょうかというところから、じゃあ読みましょう。じゃあ高橋さんお願いします。
はい、キリストの復活本当に起こったのでしょうか。世界中のあらゆる何百万という人々はイエスが私たちの罪に死んだこと、そして文字通り肉体的に3日目に死からよみがえったと信じています。最近の統計によると20億人の人々はクリスチャンだということです。これら20億人のうち5億人の人々は真剣に、身を委ねたクリスチャンだと考えられています。キリストの復活についてどう思いますか。キリストの復活を信じていない人々のほとんどは今までに一度も真剣にそのことについて確固たる歴史的証拠を考えたことがないのです。イエスの復活を信じていない多くの人々はその証拠を調べてみた後には復活を信じるようになりました。フランク・モリソンの興味深い下記の例に注目してください。ベストロスセラーとなったその本、誰がその意思を動かしたのか、著者は法律家であるフランク・モリソンですが、の中で、いかに自分は純理論的な環境の中で育てられたかを語り、そして復活はイエスについてその無比の物語を台無しにしている、おめでたい週末のおとぎ話以外の何者でもないという意見に彼は到達した。そのため彼はイエスの最後の悲劇的な日々について、犯罪の恐ろしさに満ち輝き渡るイエスの、英雄無念に満ちたそのような書物を書くつもりでいた。もちろん彼はわずかないかなる奇跡をも省き、全く復活を無視するつもりであった。しかし注意深く事実を調べてみたとき、考えを改めなくてはならなくなった。そして今までとは正反対のことについての本を書いたのだ。その本の初めの章は意味ありげにこう呼ばれている、書くことを拒まれた本。そして他の部分は今までに読んだ中で最も洞察力のある最も魅力的な本となっている。
そう、僕はね、この英語版その本を持ってるんですけども、とても面白いですね。まあ、これがよくあるんですね、こういう話が。何人かがやっぱりイエス様が、例えばベン・ハーという小説も、その人もイエス様が素晴らしい人だけども神ではないということを証明しようとしたら、ヨーロッパのいろんな図書館でいろんなことを本を書くために調べていて、そしてだんだん調べているうちには、いや本当に復活された本当の神だと分かって、クリスチャンになったという話があるんですね、ベンハー の作者。だから本当に大勢そういう人たちがいます。特にやっぱり復活がそういう科学的な視点から考えるとすごく信じにくいことですから、だからね、すぐ信じないんだけども、でも本当に調べたらやっぱり本当の事実だと分かってきます。 OK、 じゃあ続けていきましょう。もしというところですね。
もし イエスが死からよみがえられなかったとするなら、クリスチャンは皆騙されていて、聖書は信頼できないものであるということは単純で意味深遠なる事実です。しかしもし本当にイエスがよみがえったとするならば、イエスは神であること、宇宙の作り主であること、世界の唯一の救い主であることなどを含めて、イエスの教えたことは全て真実であるということを明白に証明します。第一コリント15章1から7。
じゃあこの箇所をちょっと読みましょう。はい、お願いします。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないならば、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
そして13節と14節は福音ですね。だからこの一最も大切なことを述べ伝えたのは、あなたにそのこの福音だって。でこの福音は何であるかと、はっきり福音の定義はここですね。これが聖書がはっきりする福音の定義です。13と4節。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。
また14と20節。
そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。しかし今やキリストはよみがえった者の初歩として死者の中からよみがえられました。
アメン。
アメン。
はい、じゃあ続けましょう。
それではイエスの復活についての歴史的証拠のいくつかを調べてみましょう。イエスの埋葬と復活について読んだならば、ごく普通の、択一方法の中の3つを考えてみましょう。この多くの中から、択一する方法は、違う人々によってキリストの復活に反駁しようと考案されたものです。これら択一方法が不可能であるということを示すことによって、唯一受け入れられることはイエスは本当に死からよみがえったということです。証拠とは驚くべきものです。
じゃあここで皆さん、やっぱりキリスト大嫌い、キリストの敵がいっぱいいるんですね、今日でも。だからそういう人たちがイエス様がもう絶対よみがえらなかったと一生懸命証明しようとするんですね。だからそれを証明しようとしている人たちが、こういう他の可能性について書くんですね。だから、いっぱいあるんだけども、大体この3つが一番よく今まで出てきた可能性ですね。だからクリスが復活しなかった、本当はこうだったというアイディアですね。じゃあ3つをちょっとこれから見ますね。じゃあお願いします。
イエスの埋葬と復活をマタイによる福音書27章57から28章15節、ルカの24、36から49、使徒の働き1章1から3で読んでください。
今ちょっと長いですけども、でもやっぱりすごい大事な課題ですから、もう一回読んだ方がいいと思います。後で特にね、イエスも信じてない人と一緒に勉強してると、やっぱりこの聖書の箇所をもっとゆっくり勉強して、やっぱり必ず理解しているかどうかね、いろんなことを確認した方がいい。まあ皆さんがもうすでにみんなイエス様を信じているから、ざっとやってるんですけども、じゃ今の箇所をちょっと長いですけど読みましょう。
夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして、きれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長、パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。 かか、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、私は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死者の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。
そう、まあ、これが多分一番、まあ、人気の説明ね。弟子たちがその体を盗んだということですね。まあ、じゃあこれからそれについてじゃあ考えましょう。じゃあ、後で、まだルカの箇所があるんですね。
はい、
ちょっとじゃあルカの箇所読みましょう。
これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私はあなたの父の約束をあなたの父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は井戸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
はい、そこはですね。あとで、人の働きの1の1から3は載せてないんですけども、あそこは同じルカが人の働きを書いて、で、イエス様が40日の間に、もうはっきりした、何回もはっきりした証拠を、 何回も繰り返して弟子たちに現れたと書いてあるんですね。その働きの一章一節から三節、もう何回もはっきり現れて、もそこもはっきり証拠という言葉もはっきり書いてありますですね。じゃあ今度テキストの方に戻りましょう。じゃあ一番ね、28ページの一番最後の言葉ですね、イエスの復活というところですね。
イエスの復活について聖書の教えている卓越方法を考えてみましょう。まずはじめに考えてみるのは最も古いものです。マタイによる福音書28章11から15節を今私たちは読んだのですが、すなわちイエスの弟子たちがイエスの死体を盗み、イエスはよみがえったと嘘を言ったとするものです。この考え方がなぜ受け入れられないかということを言うと、次の理由によります。1、弟子たちはイエスの死体を盗みたくなかったでしょう。イエスは何度も死ぬこと、そしてよみがえることを言っていましたが、弟子たちはイエスの言っていることが理解できなかったと聖書では言っています。マルコによる福音書9章31、32を読んでください。イエスはすぐにイスラエルの王になる、ローマから自由にしてくれると強く弟子たちは感じていたと聖書は書いています。弟子たちがついにイエスが死に葬られるのを見たとき、彼らは全てが終わったと思いました。私たちがこのことを知る理由の一つは、女の人が初めてイエスの復活を彼らに知らせたときの彼らの不信仰にあります。加えて彼らは臆病でイエスが捕まったときに逃げたのです。
皆さんそれ分かりますね。もう全部終わったね、メシアだったと思ったのにという態度だったんですね。もう本当にイエス様が死んだら、もうとにかくイエス様が王様となって、ね、素晴らしい王国を作ると思ってたんですから、だから死んだらもう終わりだとね、本当にがっかりして全部終わりと思ってたんですね。じゃあ2番目の理由ですね。
弟子たちがイエスの死体を盗み、嘘をつき、人々を騙したという考えは、弟子たちの性格や教えについても、ついて私たちが知っているすべてのことに反するものになります。マクドゥルはこう書いています。イギリスの法律家 JND アンダーソンは、キリストの死体を弟子たちが盗んだという考えについて、論評の中でこう言っている。私たちが彼らについて知っているすべてと、完全に相入れないものである。彼らの倫理的な教え、彼らの日常生活の質、彼らに対する苦しみと迫害における不動の信念、そしてまた彼らが落胆し打ち折れた逃亡者から、どのような反対でも黙らせることのできない目撃者への劇的な変容を遂げたのか、実際説明し始めることはできない。
皆さん、この J.N.D. アンダースさんも復活について、本を書いてて、図書室にもあるんですね。クリストの復活という何かのタイトルですけども、だから日本語でもありますから、この図書室にも、そのもっと細かく読みたい場合はそこでもあります。じゃあ3番目の理由ですね。
3、もし弟子たちがイエスの死体を盗みたいと思ったとしても、決して盗むことはできなかったでしょう。マタイによる福音書27章62から66節の記録によると、ローマ統治者であるピラトは墓をしっかりと監視することをユダヤ人のリーダーたちに約束しました。明らかにローマの監視は少なくとも4人の訓練された番兵でした。マクドゥエルはこう書いています。番をしている間にローマ兵が居眠りをすることは決してありません。もし居眠りをするなら、上司によって罰せられ死を意味していたからです。それとは別に、もしローマ兵が居眠りしていたとしても、墓の入り口に置かれている巨大な石を転がす音で目を覚ましたことでしょう。歴史上このような墓の入り口に置かれている石は、それを動かすのに少なくとも数人の男手が必要だったということはご存知でしょう。4、イエスの死体を葬るために使われていた天布が、イエスの死体が盗まれたのではないということをあらわにしています。というのは、天布は墓の中に残されていたからです。ヨハネによる福音書20章1から9節をお読みください。
これがすごく面白いポイントですけども、ちょうどじゃあヨハネの箇所をちょっと読みましょう。
さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。 それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに、
これが
弟子とのところに、
ヨハネと思われてるんですね。愛された弟子ね。
誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、
そこから面白いですね。
イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先についたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。
まあ、これからちょっとまた読みますけども、皆さんこれがすごい面白いポイントですね。8節ですね。ヨハネが、だからペトロが墓入り口から見たんだけども、その後にパウロ、あのヨハネが入って、そして見て信じたと書いてあるんですね。まあ、一つことはやっぱり当時は布がすごい価値があったんですね。今日のように布がすごく安く買える時期じゃないんですからね。みんなで手で作るものですから。だからこの布と布の間にあったそのニコデモが買ったなんか何キロもそういういろんなそういう何て言うんですか、あれは香辛料、いろんなそういう、まあ、ミイラっぽい状態ですかね。なんかあれを高いから、なんか時々実際にはそれを盗んだ泥棒がいたんですね。やっぱりその布を、あとその香辛料をやっぱり売って、だからそれがやっぱり盗みたい。だからイエス様がでもやっぱり栄光の体ですから、現れたり消えたりできる体ですから、だからイエス様が蝶々になる前に、あれはなんて言うんですか、このさなぎ、そのさなぎのように、見える状態はさなぎのような状態でしょ。だから、まあ、そこから抜けた状態でね。だから結局その布が全部そのままで巻かれた状態で、で頭の部分もここあって、イエス様がうんふと、とにかく出た状態ですからね。だからすごく面白いのは、このやっぱりそれを見たヨハネが、あ、本当に嫁が、なぜかというと、泥棒だったら、その天布と、その香辛料を盗んで、もちろんね、死んだ遺体が欲しくないんですね。で、弟子たちも、もし弟子たちが盗んだとしたら、やっぱり、ね、裸にして盗まないんですね。もちろん巻かれたままで、もちろん盗むんですから。だから、敵でも、味方でも絶対盗まないね。その状態、裸の状態で。だから、もうそれで見て信じたとね。すごい面白いね、これが。じゃあ、それはちょっと書かれてるんですけど、皆さん、これからちょっとテクスト見て、これがすごい面白いところですね。4番目のその一番下のパラグラフですね。有名な
ハーバード大学の法律家の教授であったサイモン・グリーンリーフはこう言っています。死者に着せる、衣が順番に床に置いてあり、ナプキンも折ってあったということが、墓は強奪されたものでもなく、暴行によって死体が盗まれたわけでもないということの証拠である。というのは、これらの着物と香辛料は、盗人にとっては死体などというものよりはるかに価値のあるものだったのだ。少なくとも彼らはこれらの着物や布などを折りたたんでいくという面倒なことはしなかったはずである。また死体はイエスの友人たちによって盗まれたのではないということを、この状況から察し得るというのは、友人たちであったなら死者に着せる衣を置いていってしまうわけがないからだ。これらすべてを考察した結果、弟子のヨハネの心の中にイエスは本当によみがえったのだという信仰の芽生えが生じたの。
皆さん、このサイモン・グリーンリーフが本当にすごく有名なアメリカの歴史の中で法律についてこの有名な本も書いたんですね。長い間かなりアメリカのなんていうの、法廷のプロセスをかなり定めた本となったそうです。そしてすごく弁護士の歴史の中でね、まあ、この あの法律学の歴史の中でこのサイモン・グリーンリーフはとても有名な人です。だからあの またハーバード大学の教授だったので、だからでも彼がすごくそのキリストの復活についてたくさん書いたんですね。もう法律的にはこれが絶対起こった出来事だというね。皆さんあの時々あのメッセージの時もこれを説明するんですけども、あの科学的な証拠でキリストの復活を証明できないんですね。それはなぜかというと、どんな歴史の出来事でも科学的には証明できないんですね。科学的な証明証拠は実験で繰り返して同じ結果が出たら証明されるから、それが科学方法ですね。実験繰り返して同じ結果が出たら証明された。でも歴史の出来事はもちろん実験できないので、だからどんな歴史の出来事でもあの科学的には証明できないんです。歴史的な出来事が起こったかどうかはあのそれがやっぱり他の方法で、一番強いのは信頼できる目撃者がいるかどうかね。信頼できる目撃者たちが 特にあの複数がいれば、それが一番強い証拠になります。だから例えば弁護士と裁判官、まあ裁判官も弁護士ですけれども、弁護士 の勉強は過去の犯罪が誰が起こしたか、過去のことが誰がね、それがやっぱり専門的に勉強しているんですね。だから結局信頼できる目撃者たちがいっぱいいるなら、もうはっきりそれが証明されるんですね。そしてもう一つ大事なポイントは、これを専門的に、特に例えばハーバード大学の教授で、もう法律の基本的なベーシックのその法学のその法廷のあのプロシージャーを全部その書いた本、その人が本当に調べて、まあこれも J.N.D. アンダーソンもそうですけどもね、彼もあのロンドン大学の教授だったと思いますけども、でもそういう有名な人たちがそういう専門的に過去のことが本当に起こったかどうか調べる人たちですから、で彼らがこんなにねはっきり断言できることがやっぱりすごくあの力強いと思いますね。まあ、これが皆さん分かるようにあの、まあ、もう一つの理由、今までは4ですね、弟子たちがキリストの体を盗んだということがありえないのは、この今までは4つを見たんですけども、じゃあもう少し続けましょう。次のページですね、30ページです。
5、最後に私たちは皆次のことをよく理解しています。弟子たちはイエスの死体を盗まなかったということです。なぜならイエスのよみがえりを固く信じ、そのためにこそ命を懸けたのですから。マクドゥエルはこう書いています。イエスを除いた弟子のそれぞれは皆、ヨハネを除いた弟子のそれぞれは皆殉教した。彼らの信仰と生命に必要に執着したため弟子たちは迫害された。ポール・リトルによると、人は真実と信じていることのためには命を懸けるだろう、もしかすると偽りかもしれない時にも命を懸けるかもしれない、しかし人は偽りと知っていることのためには死なない。もし弟子たちがイエスの死体を盗んだとするなら、イエスはよみがえったという彼らの宣言は偽りだったと知っていたということになる。しかし彼らは教えたり説いたり生活したり意味ありげに死ぬことさえも、その基盤としての復活を絶えず言及したのである。弟子たちがイエスの死体を盗んだという理論は全く不合理である。
そうだから、まあこれがですね、あのよくあの復活祭とかの時、イースターの時もよく語るんですね。やっぱり弟子たちがイエス様が本当に復活しなかった、まだねあの死んでる、僕らがその遺体をどこで隠した、埋めたとかだったら、もうね、なぜじゃその嘘のために死ぬのか。嘘のために死ぬかもしれないけども、でも真実だと思ってるんですね。例えばあのアフリカでエホバの証人が殉教したことがあると聞いたことありますね。だから彼らは嘘のために死んでるんだけども、でも自分が真実だと思ってるんですよね。だから死ねるんですけども、でも嘘だと分かってね、だから詐欺師だったら、ねね、お金持ちとか有名になったらはじゃあ詐欺師になってもいいんだけどでも、ね、自分が迫害されて殺されるわけだったら、じゃあ何のために死ぬのかというね。 だからそれがまあ5番目のね、だからやっぱりイエス様、弟子たちがキリストの体を盗んだということが絶対ありえないということですね。じゃあもう一つちょっと見ましょう。もう一つの可能性、これイントロダクションして後で来週続きます。
もう一つのキリストの復活に関する確立の見解は気絶の理論と呼ばれてきました。この見解はイエスは本当は十字架の上で死んだのではなかったと提案しています。みんなイエスは死んだと思ったので十字架から下ろし墓に納めました。その後冷たい墓の中で彼は生き返り出てきたのだというものです。
信じがたいですね。まあ後でなぜそれが信じられないのかこれからじゃ見ましょう。でも面白いね、人々はここまで反対したくて。あ、皆さん丸一のところちょっと字が抜けてるんですね。このローマね、ローマのロちょっと入れてください。あで丸二ももしのも抜けてるんですね。ちょっと多分このパラグラフを中に入れた時にちょっと消された。丸一はロを入れて丸二はもしのも入れてください。じゃあお願いします。
この理論は次のことから明らかに大変根拠の弱い反論です。丸一、ローマの兵士は十字架刑においてその人が死んだかどうかを判別することにかけてはとてもよく訓練されていたからです。ローマ兵がイエスの脇腹を槍で突き刺すと血と水が出てきたとありますが、これは死の十分な証拠となります。
ここでちょっと薄いなかったかもしれない、ね、そうですね、 OK、 このまま大丈夫です。はい、皆さん覚えていますね。血と水が分けたと聖書に書いてあるね、この刺された時にね。
2、もしイエスが十字架の上でまだ完全に死んでいなかったとするなら、墓に入ってから死んでしまったに違いない。多量の出血、ユダヤ人の慣例に従った埋葬方法によって死体は布で巻かれていたこと、何らかの医学的治療も受けていなかったことなどを考えてみても、墓に入れられてすぐに死んでしまったに違いありません。
まあ ね、もし完全に死んでなかったら、あとで生き返ったとしたらもう工場体ですからね、全部巻かれてるんですから、だからもうそのままでまた死んでしまったんですけども、でももちろんね、全然ありえないんですけど。
3、もしイエスが十字架の上でまだ完全に死んでおらず、墓の中でも死なずにいたとしたら、墓から出てきて死からよみがえったと弟子たちに納得させることができなかったでしょう。マクドエルはこう書いています。
この説明もすごく面白い。やっぱりでもこういうキリストの反対している人たちが本当にこういう提案を出すんですから、だから J.R. スタッジョン・ R. ストット、ジョン・ストットもすごく有名なイギリス人 の聖書の学者ですね。でも彼が最近手に召されたんですけども、でもやっぱり彼が書く理由はこういう変な人がいるんですからね、こういう変な提案を出すから。でもちょっと読みましょう。
ジョン・ワールスト・ダブル・ストットはこう尋ねている。寒気がするほど激しい痛みを伴う裁判、あざけり、むち打ち、そして十字架刑の後、冷えたところで食物も手当もない石の墓の中で36時間も生き続けることができたと私たちに信じろというのだろうか。そしてイエスは十分に元気を回復し、ローマ兵の守備に妨げられることなく墓の入り口を守っていた巨大な石を動かすという超人間的な離れ技をやってみせたと私たちに信じろというのだろうか。そして弱々しく病んで空腹のイエスが、イエスは死を滅ぼしたという印象を与えるような方法で弟子たちに現れたということを私たちに信じろというのだろうか。そしてイエスは死んだがよみがえり、全世界へ弟子たちを遣わし、世の終わりまであなた方と共にいると主張し続けたと私たちに信じろというのだろうか。そして40日間どこかに隠れていて時々現れては脅かして、ついには何の説明もなしに消えてしまったと私たちに信じろというのだろうか。
面白いね。 OK、 じゃあ最後のところちょっと。
マクドゥエルはこのように結論しています。この仮説に対する反証があまりにも多いのですでに受け入れられていない。
OK、 まあ時間になっているので、じゃあ来週はこの最後の部分、後でもう少し違うところも 面白いことを皆さんにちょっと見せたいので、来週はこの弁証がこの最後になりますね。でも本当にこのキリストの復活がこんなにはっきり証明されていることによって、やっぱり私の信仰もありがたい話じゃなくて、私が信じていることが本当の事実の上に基づいている、まあ、これが皆さん本当に大切ですね、その確信を持つことは。なぜか ある時ですね、僕は知っている牧師、これが以前弁証学の始まりに言ったかもしれませんけど、僕は知っている牧師が、彼が牧師になる前だったと思いますけども、ものすごくそのちょっと難しい時期を取って、ちょっとかなり落ち込んでて、でその時にまあ本当にいろんな問題があってね、いろんなトラブルがあって、そのイエス様から離れようと思ったんですね。そして彼がもうとにかくこれが本当に真実じゃないだろうとかねと思って、でもやっぱりゆっくり考えて、以前彼がこの勉強してたんですね。それで彼が、イエス様がでもやっぱり何かこの2000年前にこのイエス様が復活しなかったら、やっぱりここまでこんなにね、世界の3分の1ぐらいはクリスチャンといって、ここまでね、そのそしてやっぱり彼もこういう証拠についてある程度してたので、だから彼が、まあ、気持ち的にはもう本当にもう全然何も感じないで、すごくイエス様から離れようと思った時に、もうこの事実でやっぱりできなかったんですね。まあ、本当にこれがやっぱり本当に起こった出来事だから、イエス様がやっぱり本物でやっぱり離れることできない。それでだから、そういう事実だと本当に分かれば、神様のことを一切感じなくても、素晴らしい愛と恵みとか一切感じなくても、またクリスチャンのいろんなスキャンダルがあっても、自分もクリスチャンによって牧師によって傷つけられても、いろいろことがあっても、でも事実だと分かればやっぱり信じ続けられるんですね。だからそういう確信を持つことは本当に大切です。 OK、 じゃあ最後に一言じゃ祈って、勝美さん、じゃあ最後に祈りお願いします。
ハレルヤ、天のお父さん、本当に感謝します。ティムさんを通してこのようにして、信仰の土台を強められたことを本当に感謝します。あともう一回、この弁証学の、講座がありますけども、その時もどうぞお父さん、私たちに必要な、信仰の強さを私たちに与えてください。私たちが日々それを信じ、お父さん、天のお父さんが与えてくださったイエス様が蘇ったことで、私たちは信仰強められている、そのことを毎日毎日感じながら、日々、過ごすことができるように、どうか、これからも助けてください。感謝します。この学びを本当に感謝します。感謝してイエス様、あなたの名においてお祈りします。アメン。